フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。岡山県に住んでいる外国人の方はおよそ2万人弱。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定 N3 から N4 のレベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。この優しい日本語で、日本語に不慣れな方々との優しいコミュニケーションの方法を一緒に考えてみましょう。19回目は擬態語、擬音語は使わない。今日は岡山学芸館高校の留学生レッドスンダラーさんにお話を聞きます。スンダラー君はアンコールワットで有名なカンボジアのシェムリアップの出身。日本へはマラソンの元オリンピック選手有森裕子さんが設立された NPO 法人ハートオブゴールドの支援で希望者の中から選抜されてやってきました。岡山学芸館高校の制服がとてもよく似合う礼儀正しいスンダラー君です。スンダラさんは去年の岡山市で開かれた ESD に、はい、学芸館高校代表で参加したそうですね。
はい、
はい、どんなことをしたんですか？
ペルーのお客様のおもてなし係をしました。
うん、おもてなし係、
はい、
どんなことするの？
会議の時に移動する時に、うん、ゲストについて行きます。
はい、
そして、お手洗いや飲み物のご案内と英語でなんかコミュニケーションを取ったりしました。
英語で、
はい、
笑顔で。
そうですそしてなんかゲストとなんかいろいろペルーのことについてなんか聞きました。
はい、いろんな会話をしたんですよね。
はい、
どうでしたか？やってみて。
楽しかったです。
楽しかった。
はい、うん、でもなんかちょっとなんか難しかったなと思いましたけど、なんか本番の時になんか難しくなかったです。はい、
なんでうまくできたんだろう？
ゲストもなんか僕のなんか伝えたい言葉をなんか聞いてくれたり、なんか仲良く話してなんかいろんな言葉になんか知ってなんか教えて、お互いに教えることが多いので、なんか楽しかったです。
楽しかった。
はい、
そうですか。日本にもそれから岡山にもね、
はい、
たくさんの外国の方々が来られていますから、
はい、
英語で対応することはもちろん、本当にいろいろな国の言語を私たちも知ることは大切なのかもしれないなと思っています。
はいはい、
そして私たち日本人が母国語として使っているこの日本語を学んで、それを使いながら日本で生活しているという外国人の方も多い。つまりスンナラさんもそうですよね。はい、だからこそ私たちは分かりやすい日本語や優しい日本語、普段から使うように意識することが大切だなと私は思っています。はい、そこでスンナラさん、
はい、
擬音語、擬態語分かりますか？
分かります。けれど、
はい、
カンボジアの方はなんか擬態語はあまりないみたいですね。
よく擬音語はある。
はい、あるのはなんか擬音語だけです。
じゃあ、
はい、
犬、はい、犬の鳴き声をやってみましょう。いいですか？はい、スンナラさんはカンボジア、
はい、
私は日本の犬の鳴き声、
はい、
せーの、 ワンワン。あれ？ちょっと待って。犬はワンワンだよ。日本では。
でもカンボジアにはあのウウウと言いますね。
そうなんだ。
はい。
え、じゃあね、ネズミチューチュー。
僕聞いたことないです。でもあの猫なら。
ね、猫。じゃあ猫。はい、
メウメウ。
うん、猫は日本ではニャーニャ
ー。え、でもカンボジアの方は、うん、あのメウメウと
言います。え、メウメウ？
はい。
初めて聞いた。
え、そうですか。
全然違うんですね。
はい。
だから、鳴き声や、はい、なんかその表現の仕方って、はい、国の文化によって全然違うということを今、はい、びっくりしました。
そうですか。
じゃあ擬態語はないって言いましたよね。
はい、
雨が降るだと、ザーザー
ザーザーではなくてなんかあのトントントントンみたいな。
どんどんっていうの雨、はい、では擬態語がないと言っていました、はい、私頭が痛くてフラフラします。フラフラします。
どう言えばいいですかね。わかんないです。
え、カンボジアでは、
はい、
そういうフラフラする、ゆらゆらする、
なんか
ドキドキする、
あれはあんまり聞いたことないですね、うん、なんかあの、うん、例えばあの、うん、頭が痛いならなんかあの、うん、ちょっと頭が痛いと、
頭が痛いと表現する。
はい、表現します。
そうですか。じゃあ日本に来て、
はい、
擬態語が多く使われていてびっくりしましたか？
そうですね、うん、あの日本語を勉強し始める時からなんかびっくりしました、はい、
日本語を勉強し始めてびっくりした。
はい、はいはい、この辺はちょっとあの大変だと思います。
あの本当にあの文化や言語、
はい、
言葉が違うと、
はい、
感じる音や表現方法っていうのも全然違うんですね。
そうですね。なんか日本に来てからあのなんかいろんな人がなんかあの、うん、先の、うん、あのなんかフラフラみたいな、
うん、
あの言葉を言われて、うん、なんかなんだろうフラフラって
そっか
となんかあの聞いたらあの体調が
悪い
とか
元気がないと
かないみたいな、
うん、
あのことを説明してくれて、なんかああそう、
あそうか、
はい、と分かりました。
すんならさん、
はい、
私は擬態語をよく使っています。これから気をつけますね。
、はい、
本当にあの確かに誤解を招くことがあるかもしれない、この擬態語や擬音語っていうのは、はい、あの外国人の方とのコミュニケーションには向いていないかもしれません。でもカンボジアではこうだよ、日本ではこうだよっていうね、はい、文化の違いをお話しするのにはいいかもしれませんけど、これから気をつけますね。
はい、
日本に来て、
はい、
天気予報というのを放送や、
はい、
テレビやラジオなどで聞いたことがありますか？
あります、
うん、ではその中で例えば暴風警報が出ていますというような、はい、お知らせや風雪波浪注意報が出ています。
全然わからないです。
わからない、
はい、
じゃあ漢字で見るとなんとなくわかるかな、はい、今漢字をちょっとお見せしますね。
はい、
暴れるという字に風と書いて暴風警報、
はい、
それから、
はい、
風雪というのは風と雪、
はい、
波浪というのは波です
ね。まあ、漢字を見るとなんかのちょっとわかりますけど、なんか
音で聞こえて
全然わからないです、
うん、ということはこれはあの風が強く吹いているので気をつけてくださいと言われると
わかります。
わかります、
はい、
危険です、危ないです、
はい、
っていうの。そうなんですね。じゃあ私毎日のように天気予報で言っている言葉で、はい、降水確率今日の岡山県南部の降水確率は 20% です。
わからないです。
わからない。 降水確率っていうのは降る水確率と書きます、はい、だから雨が降る確率、1日の中でどのぐらい雨が降りますよという、まあ、お知らせですね、
はい、はあ、全然わかんなかったです。
じゃあ降水量、積雪量、
わかんないです、
は
い、
雨が降る量か、はい、雪が積もった量、って難しい。
そうですね、難しいです。
ということはやっぱりこういう言葉も少し柔らかくというか、はい、噛み砕いて雪が積もった量はっていうと分かっていただける、はい、
そうですね、
はあ、こういう天気予報だったら、
はい、
よく理解できますか。
よく理解できると思います、はあ、
今度からすんならさんのことを思い浮かべながら天気予報を伝えますね。
ありがとうございます、はい、
それから、日本で、
はい、
日本語を学びながら生活をしている外国の人たちが、
はい、
災害が起きた時に分かりにくいアナウンスがあるというふうに聞きました、
はい、
例えば地震が起きた時、うん、
はい、
を想像してみてくださいね。そういう時に上からの落下物、倒れてくる家具などに気をつけてくださいと言われると、
わかります。
これはわかりますか、
はい、
落下物ってわかりますか。
多分
うん、
落ちるものじゃないですか。
上からのって言われると想像して今聞いてくれたのかな、
はい、
ありがとうございます。では地震が起きると、
はい、
海も荒れますよね。じゃあこういうアナウンスはどうですか。沿岸では津波の可能性があります。
わからないです、
うん、沿岸っていうのは、はい、本当に海沿いですね、はい、それから津波っていうのは波が大きいという、はい、というふうに言えばわかりますか。
わかります。
大きな波が来ていることがあります、
は
い、
その言葉ならわかりますね、
海のそばにいる方は、
はい、
岸壁に近い方、あ、岸壁って言っても分かんないのか、海のすぐそばにいる方は気をつけてください、
はい、
というと OK です。
わかります。
そう、こうやって、
はい、
すんならさんのように日本に来ている外国人の方にいろいろお話を聞くと本当に気をつけて話さないといけないなっていうことが分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます
、うん、さて最後に、
はい、
カンボジアから今日本に来ているすんならさんの将来の夢を教えてください、
は
い、
僕の将来の夢は先生になりたいです、う
ん、先生、
はい、カンボジアの田舎の方は、
はい、
教える先生方があまりいないので、
はい、
田舎の人たちがあまり教育が足りないので、自分が教師になって田舎の方で働ければいいなと思います。
そうですか、
はい、
カンボジアの子どもたちのために、
はい、
ね、ではすんならさんが先生になった時にぜひ会いたいですね。
はい、ありがとうございます、
は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さんは本当に地道にコツコツと自分で勉強をしている勉強家なんですね。カンボジアにいる時にキロロの帰る場所という曲を聴いて、なんて綺麗な日本語なんだろうと思って日本語の勉強を始めたと前回も話してくれました。スンダラーさんとのお話の中にもあったように、やはり国によって擬態語、擬音語の使い方というのは違いますし、またむしろ外国では使わないところもあります。表現の豊かさというのはそれぞれの国にある文化ですし、それは大切にしながら、でも日本語がわからない、わかりにくいという日本語を学び始めたばかりの外国人の方々には、みんながわかる言葉、できるだけ擬音語、擬態語を使わないで表現することを気をつけていきたいなと私も感じました。今回は擬態語、擬音語は使わないをテーマにお伝えしました。擬音語、擬態語、日本語特有の表現を大切にしながらも、 日本語に不慣れな外国の方には通じないこともあるということを、これを機会に知っておいてくださいね。フレボニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。